今日も先週に引き続きましてゲストをお呼びしています。はい、札幌市豊平区福住にあります医療法人小坂病院の院長小坂正博先生です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。小坂先生はね、私の研修医時代の同僚なんですよね。
はい、
先週は地域医療の担い手として実践されていることお考えも含めて伺いましたね。うん、特にね、緩和医療にご尽力されているということで、私ね、先週話聞いてて、私もね、最後は小坂病院だと思ったぐらい、ありがとうござい
ます。ラジオの前にもそういう方ね、たくさんいらっしゃるじゃないかと思います、
ね、え、
なんだか心の拠り所になってくれそう、
そう、ね、本当にそのお世辞抜きでそう思った、
はい、
ね、でね、しかもね、先生ね、発熱外来も今してるんですって。
はい、発熱外来他にもたくさんされてる方がいるので、うん、数としては少なくてですね、なんですけど、
うんうん、
実は発熱外来絡みでですね、うん、足を折ってしまった話をさせていただきたいんですけど、
なんで発熱外来で足を折る？
ちょうど2年ぐらい前にですね、発熱外来を始めたばっかりの時に、まだこうちょっとコロナがどんなものかもよくわからなかったし、まあピリピリした時期だったんですけど、うんうん、発熱外来、病院の別の入り口のところでやっていて、うんうん、患者さんにそこから入ってねってご案内したらですね、はいはい、全然違うところから入ってこようとしちゃって、職員玄関から入ってこようとしてですね、それを見つけてですね、あ、そこじゃないよって言って声をかけるためにこう走っていったら、うん、そこに段差があるのに気づかずに
自分の病院なのに、
そうなんです、足をググッとひねったんですよね。でパキッと音がしたんですけど、
うん、
まあ大丈夫そうだったので、そのままご案内して発熱外来診察をして、うん、無事にコロナの検査も大丈夫だったので、うん、帰っていただいたんですけど、その頃ぐらいからどんどんこう足が腫れてきて内出血も起きてきて、自分の病院でレントゲンを取ったらですね、やっぱりこうどうやら折れてそうだっていうのが分かって、次の日整形外科に行ったんです。で整形外科でじゃあレントゲンを取りましょう、もう一回取りましょうということになって、ご案内されたらですね、技師さんが、先生僕のこと覚えてますって声をかけてきて、
え
って、いや分かんないです、どなたでしたっけって聞いたら、うん、僕実は昨日発熱外来にかかった患者なんですっていう話をされて、そんなことあると思って、もう本当未婚の男女だったらこれはきっと付き合っちゃうんじゃないかっていう、もうどちらも既婚のおっさんだったので付き合うことはなかったんですけど、まあ、すごいっていう奇遇があって、そうですね、もう発熱外来で一番覚えてることって言ったらやっぱこれになっちゃうんですけど、
なんか運命的な出会いですね。
そうですね、
ね、
そんなことがありました。
ドラマみたい、
ね、先生のコロナ禍の幕開けは骨折とともにみたいな、
そうですね、
運命の出会いとともに、
はい、
すごいね、
本当です ね
縁がある、面白い、
面白い、
ね、はい、すいません、ちょっと最初の話だいぶ長くなりましたけどどうぞ、
はい、はい、それでは参りましょう。ドクタートークのラジオ診療室、小坂先生、今日のテーマは、
はい、趣味と仕事のいい関係というお話です。
趣味と仕事、実はね、小坂先生ね、もうすごい今骨折の話だいぶ面白かったんですけど、
はい、
実はラガーマンなんですよ。
あ、ラグビーの選手でいらっしゃる。
そう、
お、
本当は高校サッカー部に入部してですね、サッカー部の練習に行くぞって最初の、入部しました、入部して名前も書いてサッカーの練習が初日あるぞってグラウンドに向かったらですね、うん、そこにこう途中でラグビー部の先輩たちがこう待ち構えていて、こう君君っていう感じで勝手にこうピックアップされてですねラグビー部の方に拉致されて連れてかれて、じゃあ君は今日からラグビー部だよ。
先生ね、
はい、
南高でしょ。
そうです、
南高ってそういう学校なの。
そういう人もいる学校ですよね。
ラグビー部って伺ってなんか納得です。小坂先生、体がすごくがっちり、
もっとがっちりしてましたよね。
そうですね、きっとそうだと思います。はい、
うんうん、そうなんですね。今日のテーマは趣味と仕事のいい関係ということなんですけれども、その趣味であるラグビーですよね。それって魅力どんなところにありますか。
はい、ラグビーはまあこう自分の体を犠牲にしてこう痛い思いをしてですね、こうボールを取り合って、ボールをできるだけこう前まで、敵陣までボールを運ばなきゃいけないんだけども、前に進まなきゃいけないのにボールは後ろにパスしなきゃいけないというですね、やっぱりこう究極の我慢のスポーツだというふうに思っていて。
なんで前にパスしちゃいけないんですか。
前にパスできちゃったらもうそれだけでどんどん敵陣に行っちゃうので、そうじゃなくてこう痛い思いをしてこう前に地道に進んでいくっていうのをこう 良しとするスポーツなので、前にはパスできないんです。
あれ、アメリカンフットボールって前に
パス、ね、前にパスできます。そこが大きな違いですけど。
へえ、いや、なんかあのテレビで見ててもすごい迫力ですよね。
いや、男のスポーツって感じしますけどね。
だいたいもボールの形、あれ何ですかね、あれどこに転がっていくか分かんないですもんね。
はい、
でそれもなんかなんていうの、こう予測不能な感じがいいわけ
じゃないですかね。もともとはなんか動物の腸から作ってたみたいなんですけど、
そうなん、
今その形になってる理由はわからないですけど、やっぱ魅力の一つで、まあ、まっすぐ転がっていくわけじゃないっていう、そうなんですね、バウンドの仕方も運が味方したりとか逆に敵に行っちゃったりとか、そういうのも魅力だと思います。
なんかね、実はうちの祖父もねラガーマンだったんですよね。
おじいさま、お医者さんだったおじいさまですか。
そうです、そうです。もう昭和の最初の頃のあのおじいちゃんがですね、あのラグビーが好きで、
はあ、
なんか花園まで行ったとかって本当かどうか分かんないけど、
そう、ね、それ相当なお話ですね。
そうだけど小坂先生も国体選手だったんですよ。
はい、
なんか声かけていただいたんで
しょ。そうですね、あの本当棚ぼたみたいな感じですけど、もともと呼ばれるはずの選手が怪我をされてしまって、そうなんです、はい、怪我をされて、
先生面白いね、そういう腰のも
とにそうかもしれないですね、転がり込んでくるんだと思います。
でもじゃあ今現役で、ね、やられている活躍されている選手の中にも小坂先生のお知り合いの方もいらっしゃったり。
そうですね、さすがにもう40代なので、うん、今バリバリっていう人はいないですけど、今指導者になって活躍されている方だったりとかはたくさんいます。
すごいです ね、
なんかそのね、あのうちの祖父とラグビーの話をするときにもなんかまあ我慢っていう話はよく聞いたんですよね。その我慢、ラグビーにおける我慢とね、その医師としての仕事、なんかこう精神性の共通みたいなのってあるんですかね。
やっぱりこう面白くないことでもコツコツやらなきゃいけないことって、まあ、もちろん医療だけじゃないと思うんですけど、はい、こう目立つことばっかりじゃなくてコツコツ自分をこう犠牲にしてやらなきゃいけない業務って多分ルーチンでいっぱいあると思うんですけど、そういうのをこう我慢しながらコツコツやるっていう意味ではおそらくラグビーはすごく役立っていると思います。
なるほど。後ろに球投げるような仕事することありますか。
そうですね、まあ、自分のとこの病院の分野じゃないだろうみたいな患者さんが来た時も、まあ、やっぱりそこは我慢して、話を聞いて、うんうん、適切なところにお任せして、まあ、トライを任せるみたいな仕事は似てるかもしれないですね。
そのね、その苦手だなっていうふうに診療してても、うん、それをその目の前の患者さんに当然あの表しちゃいけないじゃないですか、
はい、
そういうところはすごく技術的にも大事かもしれない。
もしかしたらそうですね、
ね
ーポーカーフェイスで、
ポーカーフェイス、はい、そうそう、いやそれは大事なことかもしれない。私はあの自分のことを言いますとやっぱり麻雀なんですけど、
うーん、
そのね、私ねちょっと本当、運動音痴で飛び箱も飛べませんし、あの逆上がりもできないんですけれども、あの麻雀は好きでやっていて、ね、最近全然できてないですけどね。
もうプロでいらっしゃるもん
ね、 実はね、全然プロの活動できてないんですけどね、最近ね、あのね麻雀についてのコラムを書くことがあったんですよね、出身医局の本で、ね、うん、でそれで一生懸命振り返って考えてみたんですけど、あの麻雀ってね、その刹那刹那の自分の選択の責任を後で取り続けるゲームだなっていうふうに思ったんですよ。その時その時の判断があって、でその時になんかちょっとひよったりこう 弱そうな、こう自分の心の 弱さが反映されるようなことをやったらね、必ず後で返ってくるんですよね。だからその時の責任は自分で後で取んなきゃいけないみたいなところがあって、その小坂先生のさっきのね積み上げっていう話もちょっと通じるかもしれないんですけど、なんかね一瞬一瞬サボっちゃいけないんだぞというようなところをあのちょっと学んだこともあったななんて思いながら書いてた、
なんかこう一曲一曲が人生の縮図のようなね。
そういや、もう本当
に考えさせられますね。
そう、本当にそうなんですよ、もう一瞬たりともサボっちゃいけないみたいなね、感じがありましたね。
やっぱりラグビーの、ね、経験者なんかあの私の周りには一切いないんですけれども、そういった日常生活の中で、まあ、あの患者さんだったりとかお医者さん仲間の方だったりとか、そういうなんかこう共通してラグビーのお話できる方なんていうのはいらっしゃるんですか。
そうですね、こう意外にやっぱりラグビーやってましたとかラグビーが好きでしたっていう人結構いて、 ラグビーって特にそういうのがこう仲間意識っていうんですかね、ラグビーやってたのっていうだけでちょっと最初仲悪かったのにそれだけで仲良くなったりとか同じような話題でずっと喋れたりとか、そのまま飲み行ったりとかっていうのもできるので、すごくそういう意味では役立ってます
ね。その研修時代いろんなことあったなと思ってちょっといろいろ思い出してたんですけど ね、
はい、
ね、小坂先生ね、髪自分で切ってるんですよね
、はい、で今も
ね自分で切ってるで ね、 ね、研修時代にこの髪を切ってて、なんかあれ失敗したの？
イメージ麻酔科 の、 研修の前日だったんですけど、やっぱりこう手術の時間が長いだろうとかいろいろ考えたら、これは坊主の方がいいんじゃないかと思って、バリカンで全部こうツルツルにしました。
ご自分で、
はい、
で翌日麻酔科 の、はい、部屋に行ったら、
そうですね、研修の始まる時間に坊主の頭で、まあ、坊主というかもうツルツルの状態で麻酔科の部屋に行ったら、その時の市長さんが出てきて、あの手術の時間まだだから患者さんはまだお部屋に待っててくださいねって言って、
ってことは患者さんに間違えられたってことですか、はい、
これから手術を受ける患者さんだと思われたそう、なんかね、なんか こんな話をね時々あるとするんですけどなんかこう戦友みたいなね感じのね、エピソードトークがいつも尽きない関係性でありますね、はい、
そうなんですね、うん、いやでも久しぶりに、ね、お二人お会いになったということでしたけれども、はい、小坂先生いかがでしたか？
やっぱりこう久しぶりに会うと、やっぱり、東高先生は東高先生なんだなっていうのは
変わらない、
変わらないですね、はい、安心しました。
どういうそうですか、
はい、いや本当に楽しい時間はあっという間で、まあ、お話は本当に尽きないんですけれども、お時間が来てしまいました。先週今週と2週にわたり医療法人小坂病院の院長小坂正弘先生にお越しいただきました。小坂先生、楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。